シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さっきね、ちょっと収録する前にちょっと話したんですけど、松本清張張り込みという回を前に撮って配信したんですけど、なんか YouTube の張り込みの回が、なんかやたらと伸びてて、
そうね。
不思議だなと思ってるんですけど、いや、何か、松本清張の何かが、特に世間で何かあったわけじゃないんですよね、きっとね。
と思うんですけどね。
どうやってたどり着くんでしょうかね。
なんかのきっかけで、なんか、
お
まあ
す
僕
す
ら
め
も
に
ゆ、
出たりとか
そうそう
ね。
そうそう、YouTube で自分たちが見てて、ね、その僕、なんか登録とかしてるじゃないですか。でも、自分が登録してないチャンネルの、なんか動画とかバンバン出てきたりするじゃないです
ありま
か。
すよね、そういう時。
なんか、まあ、何かしらのね、
アルゴリズム
ア
が。
ルゴリズムがあるんだでしょうけど、なんかそれに うまく入ると、としか思えないんですよね。なんかね。
ね。あれ不思議だよな。
うん、だって、あの回特別長かったのに。
長かったのね、1時間ちょいだったでしょ？
そう。
それが関係あるとかってわけでもないんでしょうね、きっと
と思
ね。
うんですけどね。まあ、どのぐらい見れば一回見たことになるか知らないですけど。
途中でやめても回数って増えんのかな？
あ、
何
それ
分
か
まで
ね、
競馬とか？
だから、あるんじゃないかな、なんか。それすら知らないですけど。
ねえ。不思議やで。
まあ、何はともあれ、そこ
まあ伸
で、
びるのはいいこと
あ、
です
こうい
な。
うのやってる人たちいるんだって思って、他も聞いてもらえれば嬉しいけど、どうって感じですね。
やっぱ引き締めて喋らなあかんわ。やっぱしね。
誰
そう
も
いうこ
聞い
と
て
も
な
あ
いで
り
す
ま
もん
すから
ね。
ね。
喋ってるとダメですね、とかね。
地面に開いた穴に喋ってるつもりで やってると、ちゃんと聞こえてますよってこともあるかもしれないもんね。
恐ろしいですね。
まあそんな適当なつもりで話してはないけども。なんかね、そういうこともあるんだなと思って。
不思議なんですよね。
まあでも、張り込みは面白い映画だったからね、良かったですけどね。
まあ、もちろんね、見てた人とかもいたんだと思うんですけど、あれを聞いてね、なんか面白そうだなって思ってもらえると嬉
そう
しいです。
ね。あんまりメジャーな作品、今の人が張り込み そんなにいっぱい見てるとも思えないからな。良かったと思いますけどね。まあ、見てる人は見てるだろうけど。なかなかね、50年代の映画とかってなるとね、あれ40年代だったっけ？ ちょっと忘れちゃいましたけど。
それは伏線ですか？
いや、まあ、伏線ってほどのこともないんですけどね。じゃあ、今日の映画行きましょうか。
というですね、最近は古い映画が結構好評なディギン・ユーネクストというで
そう
す
なの
ね、
かな。
石山さんとやるのはユーネクストで配信されている映画の感想をネタバレなしで話すという、企画をやってますけど、今回は、石山さんが選んでくれた作品で、理由なき犯行となります。まずは、この作品の概要を石山さんお願いします。
いや、すごいの選んじゃったなぁとは我ながら思ってるんですけども。また50年代ですね、これもね。1955年の、ニコラス・レイ監督の作品なんですけども、じゃあ、U-NEXT の概要がかなり、ちゃんとしてたので、そこを読みたいと思います。両親と共に町に引っ越してきた17歳の少年、ジムは、集団暴行事件の容疑者として警察に連行された。彼はそこで少女ジュディと少年プレイトーと出会う。学校へ転入したジムは、 不良少年のボス、バズに目をつけられ、決闘を申し込まれる。24歳で創成した永遠のスター、ジェームズ・ディーンの代表作となっております。
はい。
はい。
まあ、
まあね。
タイトルだけだったら誰もが知ってる映画だと
そうで
思
す
います
ね。
がっていうところですね。
まあ、ジェームズ・ディーンという名前は、今の若い人にとってはもしかしたら馴染みがないかもしれないけど、
そうかも。
まあでも、かなり有名な人ではあるのは間違いないからね。みんなのお母さんお父さん世代なんかはかなり、みんな一度は見てるんじゃないですかね。
そうですね。はい。という作品をやりますけど、その感想を今回は自分論評から話してみたいと思います。
頼みます。
理由なき犯行は、U-NEXT は字幕のみだったんで、字幕で見てみました。まあだから、これも、このディギー U-NEXT のルールとして、今まで二人とも見ていなかった映画から選ぶんで、この映画僕ら見てなかったってことなんですけど、ちょっとね、結構それが恥ずかしいぐらいの、メジャータイトルとしては、
まあね。
ちょっとね、ディギーユネクストとしてはなんか、メニスに指数と並ぶぐらい
まあね。
の タイトルのメジャーさ、
そう
か
ね。
なと
だ
思
から
い
そ
ま
れ
す。
を、まあ払拭していく過程をみんなにも見てもらおうという感じですかね。
ね。こういうことできるよってところを見せていこうと思うん
そう
で
です、
すけ
そうで
ど。
す。
で、だから主演はその先ほどの名前が出た、
はい。
ジェームズ・ディーンってことで、しかも、この映画の中の、まあ、映画ポスターとかにもなってますけど、赤いジャケットを着
ね、
た、ジェームス・ディーンの感じって、映画を見なくても結構知ってるぐらい、どこかでは見てるし、有名だと思うってとこですね。でもなんか僕は話はほぼ分かってなかったっていうところで、まあ、さっきの概要確かによく書かれてましたけど、そのジェームス・ディーン演じる主人公、ジム・スタークっていうのが、まあ、高校生なんですね。で、計算すると、ジェームズ・ディーン結構亡くなる直前ぐらいなんで、23
3
歳、
歳ぐらいですかね。
とかだと思うので、まあちょっと高校生よりは、年齢いってますけど、まあ確かにちょっと、今見ると、もう少し上のようにも見える
そうで
感
す
じ
ね。
には、まあ年相応かなっていう感じには見えるところですね。
まあ、アメリカ人としては結構童顔な方だと思うから。
確かにね、日本人が見るとってところがあるのかもしれないですけ
そうです
ど、
ね。
で、このジェームズ・ディーン演じるジムが、まあ、ある街に引っ越してくるところから始まって、まあ、高校生だから高校に転校してくるんですけど、まあ、概要にもありましたけど、映画の冒頭は、まだその、転校する高校に行く前のところから始まって、まあ、なんでしょうね。なんか、自暴自棄になってるのが、なんか荒れてて、まあちょっと、事件の容疑者と、まあ間違われてるというか、まあ警察の厄介になるんですね。で、そこの警察署で他にも二人の若者が、まあ警察の厄介になってて、まあ一人がジュディという、この子は家出少女みたいな感じ。で、まあ、さらにもう一人が、ブレイというですね。まあ、警察官に、なんで犬を殺したんだとか、聞かれて、すごい震えてる少年という感じ。この三人がいて、まあ、後からその同じ高校の生徒だってことがわかるんですけど、まあ、この同時に、ある夜、警察にいた、まあ、この三人の話になっていくっていう感じですかね。で、ちなみにこのジュリーを演じているのが、ナタリー・ウッドということで、今年2回目のディギー・ユーネクスト登場
そう
という
で
ことで、実はこの映画とは制作年が 1年違いぐらいだと思うんですけど、
そうですよね。
創作者っていうですね、作品で、の感想会でもお話したと思うんですけど、作品に出演していたナタリー・ウッドですね。
そうですね。
ちなみに、すごい余談ですけど、ちょっと、Amazon プライムビデオを見放題から消えていた、ダブルオーセブンが帰ってきまして、Amazon に。で、僕は月1でダブルオーセブン見る活動を再開してですね、今月、ダブルオーセブンダイヤモンドは永遠にっていう作品を見たら、ナタリー・ウッドの妹の方のラナ・ウッドが、ボンドガールとして出てました。
なるほどね。そっか、
そうで
姉妹
す。
なのか。
あれですね。創作者の方は、同じ役の子供時代と大人になってからを姉妹で演じてるっていう
そう
感
で
じ
すね。
ですね。妹の方の子が、大きくなって、ダブルセブンに出たってことだと思いますね。で、この理由なき犯行の方は、その警察の一夜の後、いよいよその転校した高校での話が始まるんですけど、高校にね、悪い不良軍団みたいなのがいて、そいつらにジムは目をつけられていくことになるんですけど、僕は本当いろいろこの映画のこと知らなかったんだなっていう、ことをこの映画を見ていて、そうだったのかってことがいろいろ
そうであ
っ
すね。
て、まず、この高校の授業で、課外授業みたいな感じで、天文台に行く授業があるんですけど、もうね、この天文台、見たことがある場所で、ここが、グリフィス天文台っていうとこで、
そうですね。
完全に順番逆だと思うんですけど、ララランドに出てきた天文台っていうところ
そう
ですよ
で
ね。だから、完全に映画史的に見れば、だから、ララランドを見たときに、理由なき犯行のってなるとこだと思うんですけど、
まあね
僕は
まあで
全然
も、
知らなかったんで。
多分ハリウッドからすごい近いから、まあロケとしてはよくね、あるんでしょうけど
い
ね。
ろんな作品で使われてるとこみたいなんですけど、そうなんだって思ったし、このグリフィス天文台を Google マップとかで見てると、もう観光客でいっぱいなんですけど、この理由なき犯行の中で、多分この映画の中でも名場面の一つである、ナイフバトルがあるんですけど、
そうですね。
多分あの場所だと思うんですけど、ジェームズ・ディーンの記念碑が建てられてるっていうぐらい、有名、この映画の舞台として有名だってことだと思います。
そうですね。
で、その、ナイフバトルがきっかけで、そのナイフバトルのきっかけか、が、その、ジムが、資金、つまり腰抜けっていう意味だと思うんですけど、資金って言われて、ところから、その喧嘩になるんですけど、これも本当に自分が、知らなかったのが、びっくりするぐらいなんですけど、これが、バックトゥザフューチャーのマーティが、資金と言われて切れるやつの元ネタってことですよね。
そうですね。
だから、この理由なき犯行は1955年の映画なんですけど、バックトゥザフューチャーのマーティが、バックトゥザフューチャー1作目で過去に行くのが、そのまさに1955年っていうことなんですよ
そう
ね。
なんだよね。
だから、その理由なき犯行の年に行くっていうことですもんね。
洒落てますよね。
そう、すごいよくできてるじゃんっていうのが、この年になって理解するっていうこと
ね、
でで す
も
よ
その理解した年がも
ね。
う、我々にとってはその経験自体がもう、なんというか、今だからこそ意味があるというか。
そうですね。
しかもさ、バックトゥザフューチャーの、そのチキンって言われて怒る設定出てくるのって、2からなんだよね。
そうなんです
だからさ、1で55年に行って、理由なき犯行を見て思ったのかもしれないですよね、マーティーがね。
そう、だから、理由なき犯行の要素が出てくるので、結構、バックトゥザフューチャー2だったりするん
そうなんで
で、
すよね。
ね、だから、それも面白いなっていう感じですね。
でもいじめっ子っていうか不良のなんかリーダーのバズっていうのが明らかに、ビフ のモデルになってる気もするから、やっぱワン
うん。
からやっぱりちゃんと精神的にはちゃんと感じてはいるだろうなっていう気はす
は
るけどね。
い。ね。
作り手の方はね。
うん。ああ、だから、まあもちろんね、いろんな人が言及してるんだと思うんですけど、
うん。うんうん。
ああ、なるほどなっていうのを今更結構思うっていうとこです
リスキー、そういう瞬間。
ね。うん。うんうん。で、さっき挙げたもう一人、ナタリー・演じるジュディは、まあ最初その結構不良グループ一味というか、そいつらとつるんでる側なんですけど、まあ途中からそのジムの側に来るという、存在というか、だからそのさっき映画の冒頭で同じ夜に警察署にいたという3人、ジムとジュディとプレイトの三人が結構中盤からは一緒に行動することになるんですけど、で、しかもその、不良グループとの対決が、結構映画のクライマックスになっていくんですけど、この不良グループの中に、また知った顔がいまして、それが、ニギンユーネクストでは久々の登場のデニス・ホッパーなんです
そうです
ね。
ね。
デニス・ホッパー、狂気の旅路って映画を前取り上げましたけど、
そうですね。
デニス・ホッパーで、ここかな？なんか、雑談会かなんかで話したと思いますけど、僕が最近見た、アレックス・コックスのストレート・トゥ・ヘルっ
はい
てい
はい
う、
はいはい。
でも、映画の後半で、デニス・ホッパー出てくるんですよ。なんかね、最近、全然違う時代のデニス・ホッパーよく見るなって感じなんですけど、
そうですね。
で、まあ映画の後半ね、そのデニス・ホッパーもいる、不良軍団との戦いがあるんですけど、このね、デニス・ホッパー軍団の武器がやばくて、鎖をなん
そうっす
か
ね。
手に巻いてなんか武器にするっていうところがあって、この前、ネットフリックスの結構話題になってるドラマで、極悪女王っていう、ダンプ松本のドラマ見たんですけど、ダンプ松本率いる極悪同盟も鎖を狂気にして戦うんですよ。その遥か前に、このテニスホッパー軍団が 鎖に
確か
戦っ
に。
ていて、早いって僕はちょっと思いましたね。
消失これなのかな？
ちょっとわかんないですけ
実際
ど。
使ってたのかわかんないですけどね。熱血古堡白仁雄君でもチェーンは大事な武器ですけどね。
確かに。ね、不
どう
良
なんす
の
か
武器っ
ね。
て感じですかね。ね、まあ、そういういろいろ発見があった作品でもあったんですけど、ただ、映画のラストは、結構実は、このジムでもジュディでもなく、もう一人のプレイトーの話になっていく
そ
よ
こ
う
よね。
なんですけど、ちょっと僕結構びっくりしたのは、このプレイトーという人物の描き方、彼の設定時代にびっくりしたっていうか、なんか、異様に早いっていうか、こういう時代にこういう人物設定を描いてたのかっていう僕は
そうっす
驚き
ね。
があって、まあ、この人物設定もそうだし、その彼にまつわる話とか描き方も、本当ね、よくできてて素晴らしかったなっていう。まあ、映画見終わると結構ここが残るんですけど、すごいよかったなって感じですね。
ですね。
はい、ちょっといろいろ驚きと発見があった有名作ではあったと思ったっていうところですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。では、続いて西山さんの感想と、作品を選んだ理由も含めてお願いします。
あれ、ロンペさんが今、ナタリウッドが友達たち、不良仲間たちと車にすげえ乗ってるじゃないですか。何人も何人も同じ一つの車にすげえいっぱい乗ってて、あそこのことを言うかなと思ったけど言わなかったなと思って。いや、あそこなんかジブリっぺーと思いませんでした。
なるほどね。
魔女の宅急便の、キキがトンボと仲良くなってくるんだけど、街で会ったら、トンボがすげえなんか不良みたいな仲間たちと車にすげえ乗ってて、ちょっと嫌な気持ちになるっていうのは、これなんじゃないかなと僕は思いました。
なるほど
ちょ
ね。
っと感じ悪いみたいな。まあ、実際には、キキ、 じゃないや、トンボの仲間たち、そこまで悪い奴らじゃないんだろうけど、集団でいると悪く見えるっていうか、で、このバズたちの仲間たちも、は、多分本当に悪いんですけど なんかね、この嫌な感じってこれかと思って思っ
なるほ
た
ど。
んだよね。それ、絶対ロンペさん言うだろうなと思ったんだけど、言わなかった。から僕が言いました。はい。で、選んだ理由なんですけど、ジェームス・ディーンという人は、まあ、24歳で亡くなってしまったわけなんですけども、その短いキャリアの中で3作の映画を残してるんですけれども、僕は実は1作も見ていないということが、ずっと心には引っかかってて、ロンペさんは、この3作品、見たことあるやつありましたか？
エデンの東？
は見てた？
これだけで
ああ、
す
そうなんだ。ジャイアンツは見てないんだね。
ね。見てないっす。
ああ。で、まあ、そのうちこのディギンで取り上げようとは思ってたんですけど、ただまあ、そうなると僕はその3つとも見てないんで、じゃあどれにするかっていうので悩んだんですよね。って言った時に、もう、いっそのことこの3つを見てしまって、それから選びたかったくらいなんですけども、でもそれちょっと不正になるんで、ぐっとこらえまして。もうポスター見たりですね。で、キャスト見たりなんかして。で、まあ、この3作、それぞれ3人の監督がね、いるんですけども、まあ、この3人とも映画史に残る巨匠なんですよね。
確かに。
で、結局、まあ、決め手がねえってことだったんですけど、まあ、あれ、エデンの東って、ロンペさんに打診してなかったか。じゃあ、打診してれば、それでダメだったってことが分かったから、自動的に決まったんだな。まあ、ジャイアンツ、3作目のジャイアンツっていう作品は201分あるから、ちょっとロンペ
そう
さん
なんだ。
的にも、なんか申し訳ないし、これを、まあ、進めるときに見てくださいっていうのにも、ちょっと抵抗があるなと思ってて、そうなるともう、必然的に理由なき犯行しかなかったんだな。結果的には。でも僕はエデンの東にするか、理由なき犯行にするかってことで結構悩んでて。で、まあ、原点に帰って、その、ジェームス・ディーン、もう略してジミーと言いますけども、そのジミーの魅力が炸裂してそうな方にしようと思ってて、で、ほら、ユーネクストのね、サムネイル見てもらうとわかるんですけど、エデンの東の方のジミーってなんか血のパン履いて、セーター着てるじゃないですか。で、それに対して、理由なき犯行の方のジミーって、まあ、さっきおっしゃったように、ジーパン履いて、真っ赤なスイングトップ着てるわけで、もうこれぞジェームス・ディーンって感じだったから、それで選んだんですけども、で、実際、まあ、3作見てどう思ったかっていうのは、ちょっとじゃあ感想の方で話すると、その3作ですね、だからエデンの東、理由なき犯行、ジャイアンツの3作、まあ、結局全部見たわけなんですけど、結論から言うと、ジャイアンツが一番面白かったです。し、まあ、ジミーの魅力っていうのも、最も発揮されてた気がします。ジャイアンツという映画は。で、つくづく彼が生きてたら、どんな映画を作って、どんな役者になってたんだろうなと思わずにいられない作品でした。ぜひ見てほしいと思います。ポール・トマス・アンダーソンの、There Will Be Blood、もうほぼほぼもうジャイアンツだなと思ったし、だからダニエル・デイ・ルイス演じるダニエル・プレインビューだったっけ、あのキャラクターの元ネタはもうジェームス・ディーンだったんだなとは思いました。それとエデンの東も素晴らしくって、そのジミー演じるケイレブと、リチャード・ダバロス演じるアーロンっていう双子の兄弟がいるんですけど、そのお父さんの愛を求めてですね、兄弟で争うっていう、まあ、あからさまにカインとアベルを模した話なんですけど、俺もいじけた不良のジミーがやっぱりすごく良かったなと思いましたし、やっぱ愛が不足していてグレてしまうっていうのが、やっぱり50年代にこういうのがもうすでにあったんだなとかいうのもやっぱりちょっと面白かったなと思いますね。で、肝心の理由なき犯行なんですけど、ニコラス・レイ監督ということで、まあ、フィルム・ノワールの傑作で孤独な場所でっていう作品が僕大好きなんですけど、これ、コーエン兄弟のバートン・フィンクの元ネタになってる、 ハリウッドの脚本家にまつわるサスペンスなんですけど、これは U-NEXT になくて、アマプラにあるので、ぜひ見てほしいなと思います。すいません。理由なき犯行の話なんですけども、50年代、これ55年の公開ってことが非常に重要で、1945年に第二次大戦が終わって、で、50年代に入って、で、冷戦の時代に入るんですけど、その社会的には、まあ、経済的に恵まれていて、その戦争のおかげで培った工業の技術とかが、まあ、あと車ですよね、モータリゼーションの時代が来て、工業化が非常に進んで、各家庭にそういう同じ製品が流通したりとか、そういうアメリカの、まあ、世界中かの家庭が均一的に経済的に恵まれ始めたっていうことがあって、まあ、世界的に変わり始めてた時期ですよね、50年代の頭ぐらいから。だけど、その裏で歪みもあって、1957年には、ジャック・ケルアックの路上が発表されて、日本でも56年に石原慎太郎の太陽の季節がそれぞれ発表されて、まあ、若者の怒りであったり、青春の悩みとか、子供と大人の間に若者っていう世代が発生した時代で、で、これ何かっていうと、その悩んだり恋したりハメ外したりとか、まあ青春を謳歌するってことができる余裕を社会が生み出したっていうことがあって、で、若者による文化っていうのが、まあ、発生した時代だったってことですよね。で、大人たちのための文化っていうのは、文学とかオペラとか音楽、まあ今の僕らから言うとクラシックっていう音楽がメインのカルチャーだったところに、そこから逸脱したサブカルチャーっていうのが生まれた時代の始まりであったというのがあって、その55年のこの理由なき犯行によるそのジミーとか、サルミアッキじゃなくてあの人なんだっけ、ナタリー・ウッドとかサルミネオか、あの彼プレイトー君とかの、その悩みとか、そういうことが若者にもあるんだっていうことが、信じられないことに大人たちにはそれまで分からなかったわけですよね。で、子供たちが何考えてるか分かんないみたいなことが、このぐらいからまあ生まれ始めたということがあって、その社会から逸脱してしまうような若者たち、まあアウトサイダーみたいな、不良って呼ばれるような人たちを社会から排除するんじゃなくて、どうしてそういうふうになってしまうのかっていうことを、まあ、文学とか、映画は描き始めた頃だったんで、そういう文化史的に、で、この後それがアメリカニューシネマとかになっていったりする流れがあるんで、そういう意味でもとっても重要な50年代半ばの文化かなと思って、これが60年代に入って、まあ、そのアメリカニューシネマになっていったり、フラワーチルドレンになって、なんていうんですかね、ヒッピー文化になっていったりとかする流れがあるんで、その始まりとしてやっぱり重要な作品なのかなと思います。それはエデンの東とかジャイアンツにあんまり描かれてないので、この理由なき犯行の文化的な意義っていうと、そういうとこなのかなと僕は思いました。で、まあ、そのさっき言ったジャック・ケルアックとかアレン・ギンズバーグとか、ウィリアム・バローズとか、まあ、いわゆるビートニクスって呼ばれる人たちの文化がここで見られるのかなと思ってて、で、やっぱ見てよかったなと思いますし、これが元ネタになってるものとかもさっき話にあったようにいっぱいあって、その、ますますそのジェームス・ディーンっていう人が、この後、もうこの年か、55年に事故で亡くなってしまったんですけど、その事故っていうのが、まあ、車の事故なんですよね。フェラーリじゃなくてポルシェかな。どっちだっけ？ あんま詳しくないんだけど、に乗って、車、木にぶつかったんだっけな？街路樹かなんかにぶつかって死んじゃうんですよね。違ったっけな？対向車？対向車ぶつかったんだっけ？
相手からの車の事故だと思いますけ
ああ、
ど
そっ
ね。
かそっか。それでなんか調べてみたら、この3人の若者たち、ナタリー・ウッド、と、サルミネオも、 結構不幸な事故で亡くなってて、サルミネオが37歳の時に、暴漢に襲われて、刺されて死んじゃったのかな、殺されちゃってるんですよね。で、サルミネオって、この理由なき犯行の中でも、さっきロンペさんがちょっと濁したとこって、言わない方がいい？
いや、いいんじゃないですか。
いいのかね。ちょっとその、ゲイ的な要素を感じるんですよね。はっきりとは描かないんだけど、その、ジーミーに対する、その、近づき方がちょっと異常っていうか、明らかにナタリー・ウッドに嫉妬してるようなところがあって、まあ、三角関係みたいなとこがちょっとだけ匂わされるんですよね。なんか、本当はキスするっていう場面があったらしいんだけど、まあ、それはさすがにやめたみたいなんだけど、その、サルミネオっていう役者さんは、この作品の後も、ずっとそれが付きまとってて、その実際にバイセクシャルだったらしいんですけど、まあそのせいで結構、まあ当時のアメリカの人にとってやっぱ受け入れられない、ことがたくさんあったらしくて、そういうせいで殺されてしまったんじゃないかとも一部言われてるみたいなんだけど、結構やっぱりいい役者さんだったんで残念だなと思いますし、で、ナタリー・ウッドはナタリー・ウッドで、やっぱり43歳の時に、なんか、謎と言われているんだけど、ボートの事故かなんかで亡くなってるんですよね。なんか、すげえ嫌だ。すげえ嫌だと思って。なんかほら、役者さんによってはさ、あ、まだ生きてるんだ、ご存命なんだ、今も一生懸命頑張ってるんだ、みたいなさ、のって嬉しいじゃないですか。だから、生きててほしかったなと思っちゃう。3人とも。まあ、それはね、言ってもしょうがないんですけど。そう。で、そう。だから、あれですよね、これ、いろんな文化をやっぱ生んでて、さっきもいろんなことが出ましたけど、この映画の中のジミーの仕草、なんかちょっと、顔伏せながら手上げたり、上目遣いで見たりとか、なんかいろんな人のに影響を与えてんだなっていうのが、これ見るとよくわかるんですけど、僕が思ったのは、マッドマックスの怒りのデスロードのトム・ハーディの演技ってすっげえこのジェームズ・ディーンっぽいなと思ったんですよね。ちょっと照れて顔、手を上げる仕草みたいなとか、ちょっとうまく言えないんだけど。で、もちろん、ファッション。そもそもこの映画がある前は、その、ジーンズ自体が、やっぱり作業着でしかなかったのに、ジェームス・ディーンがこれで履いてることによってファッションになってったりとか、まあ有名な話ですけども、いろいろあって、あとチキンレースですよね。まあ、ファッションじゃないけど、チキンレースっていうのももしかしたらこれ由来な
なん
の
ですか
か？
ね、僕らはだから、
もうね。
その後のことを知っちゃってるから、どれが、これが、なんだろうな、初めて言ったら分かんないですよね、だ
そうな
から
んだよ
ね。
ね。チキンレースのシーンがかっこいいんですけども、僕らの U-NEXT で言うと、すっごい初期の爆裂都市 ありましたけども、無理に探すことないんですけど、不良たちがみんなエンジニアブーツ履いてるのもかっこいいんだよね。あれもほら、やっぱり労働者のものがファッションとして取り入れられてるっていうのも、やっぱ若者の文化を描いてるのかなという気はするし、結構そのニコラス・レイっぽさってのがあんまり、いや僕はそんなにいっぱい見てなくて、さっき言った孤独な場所でと、もう一個何だったかちょっと忘れましたけど見てて、で、この理由なき犯行を見て、何ニコラス・レイらしさみたいなのを求めたんだけど、全然感じませんでしたね。まあ、影の使い方とかはちょっとあるのかもしれないけど、でもなんかちゃんと見る人が見たらあるのかもしれませんね。という感じかな。あんまりその詳しいね、ことがないんですけども。そんな風に思ったなぁと思ってて、僕的には、その、ジミーの魅力というより、さっきロンベさんもおっしゃったように、途中からちょっと、そのサルミネオの話がシフトされていくんで、大きくなっていくので、なんかそこがちょっと作品としてのはおもろいんだけど、ジェームス・ディーン 主演の映画っていう意味で言うと、他の作品、そのエーデンの東とかの方が、まあ、彼の映画かなっていう気はしちゃったのがちょっとあるんだよな。うん。あと、ナタリー・ウッドがちょっとファザコンっぽいのとかも、結構、描写としては、先進的だなと思ったりとかね。いうのもあったんだよね。なとこか
はい。
な。うん。なんかあります？あとは。
いや、だからその、さっきの、その、プレートの描写で、なんでしょうね。まあ、ゲイなんじゃないかみたいな、でもやんわり描いてるみたいな感じのところって、やっぱ55年って、まだまだあれですよね、閉鎖行動か、
真っ盛り
と
で
こ
す
で
ね。
すよね。だから、前もなんかの回で話したかもしれないですけど、そのヘイズコードっていう、アメリカの映画界の、自主規制、コードみたいなやつが、結構何十年も続いてて、禁止事項がね、あって、確かその中で多分、同性愛描写がダメなんでしたっけ？
同性愛は多分ダメだと思うし、
ですよね。
けどそれをやっぱり匂わすっていう技術が盛んになったわけよね。直接見せないっていう。逆にそういう手練手管が、流行しだすっていうのも面白い話ですけどね。
だから、なんか、そこはダメなんだろうなっていうのを描いてる、ような感じもするシーンっていうところは、
ありますな。
ね。あとはやっぱチキンレースは、これ見ても、なんでしょうね。ルールがいまいちわからないってところがあって、どうなれば、あれ、なんでしょうね。先に、ゴールの多分ラインがあって、先に止まった方が本当は負けなんですよね、多分ね。なんかね。
この映画の中のチキンレースのルールは、多分2人とも、その車はとにかく崖下まで落とすんですよね。で、いかに後まで乗ってたか、つまりもう扉かドアを開けて転がり出ることは必ずしなきゃいけないんですよ、2人とも。で、それがいかに崖に近いかどうかって話で、だからブレーキは多分踏まない前提なんだと思
なんかそうなると、
う。うん。
スピードの意味あるのかなって思っちゃうんですよね。
ないですね。ゆっくり行きゃいい話で。でもそれは本当にチキンになっちゃうからダメでしょうね。
なんかね、そこら辺のなんか、俺はどういうことなんだろうなって思いながら見てしまったっていうね、なんかね。
おそらくあれ盗んだ車でしょ？ 2 台とも。だから、そのブレーキ性能に差があるってことになると、その崖に近いところでギリで止まるってなると、車の性能以下に関わっちゃうから、度胸試しにならないんじゃないかなっていう気はする。そこまで考えてねえと思うけど。
なんかね、そうなんですよ。僕、チキンレースって、まあ、いろいろね、作品によってルールあるような気がするんですけど、なんかいまいちね、決着がうまくつかないなっていつも思ってるんですよね、なんか
まあ、
ね。
映画映えするから
まあ、なんか、ルール聞くと、おおって思うんだけど、
だってあ
い
れ、小
やー、よ
説
く
で
考
やっ
え
たった てね、
な。
面白くもなんともないみたいなもんだしね。やっぱ絵があるからいいんじゃないかなっていうのもあるし。そうね。そう、だからエデンの東の話ちょっとすると、あれはお父さんがすごくまっすぐで、農園の経営者なんですけど、その息子が2人いて、まあ、2人とも双子の兄弟で、さっき言ったみたいに、ケイレブ、まあ、映画の中ではキャルって呼ばれてるんですけど、キャルとアロンっていう、まあ、2人の双子の兄弟がいて、で、ジミーの方はいじけてる。まあ、劣等感のある人で、悪いことばっかりしちゃう。
弟がってことですよね。
そう、あれ、まあ、双子だからどっちが弟かっていうのもまあ、ないらしいんだけど、
そうなんです。
多分、映画で、この U-NEXT の字幕だと、キャルの方が弟。
そうですよね。
で、アロンの方が兄ってなってるんだけど、まあ、カインとアベルを模した2人って考えると、カインの方が兄なんで、多分 でもほら、それ誰にもわからないっていうか、2人ともブラザーだから、その区別のしようがないんですよね、あの映画の中でも。
ああ、
だから
映
どっ
画
ちかわから
で
ない。
よくわかんないやつなんですね。
そうそう。けどまあ、そのカインとアベルっていうことで考えると、まあそのネタバレになっちゃうからあれなんですけど、キャルの方が兄って考えた方が多分自然なのかなと僕は思いますけど、だそのいじけた兄と、優秀な弟っていう対比があって、で優秀でしかも心が正しいんですよね、アーロンの方は。で父親の愛は完全にそのアロンの方に注がれていると。で兄のキャルの方は困ったもんだってなっててっていう話で、でそのアロンのフィアンセの女の子と、そのキャルの関係性とかもすごく複雑だったりとかして、単純になりそうな話をすごく巧みにストーリーテリングしてて、すごくいい映画だなと思っちゃった。エデンの東、とっても面白い映画でした。
だからなんか、まあ、その、ケネの東もそうですけど、その悩める若者みたい
そう
な
ね。
やつとしてはやっぱり共通してるところ
そうです
が
ね。
あって、その、まあ、この理由なき犯行とかもそうですけど、ジェームズ・ディーンってこの若さで、あれですよね、結構その、自分で演出してってるわけじゃないけど、なんか、あんまり、なんでしょう、監督の意図で演じてるわけじゃなくて、自分の、あれなんですよね、演技プランで演じてるっていうと、
多分
みたいです
ああ
よ
いう
ね。
仕草とかはかなりセルフプロデュースというか、ここはこういうふうな演技で行った方がいいんじゃないかってことは多分彼自身がやってることだっていう気はしますから、本当顔だけじゃなくて、ね、そういうとこ、それはね、本当にジャイアンツ見るとすごくよくわかる。
だから、ただなんか早く亡くなって、かっこよくて惜しまれてるってわけじゃなくて、その、多分、作り手っていうか、その、映画を作る人として、この後生きてたらどういうものを作り出し
そういう
て
こ
た
と
ん
だ
だ
よ
ろう
ね。
かなっていうところが、みんな、その、当時の人は思ってるっていうところだと
そう
思うんです
ね。
よね。
なんかさ、その辺ってちょっとさ、尾崎豊に重なる部分ありませんか？
尾崎豊
俺なん
ね。
か、ほら、ジミー亡くなったのって55年だから、うちら全然生まれてない年じゃないですか。でも自分の中で尾崎豊って自分がすっごい子供の頃に謎に死んじゃった人っていうイメージがあって、で、実際には彼もすごいセルフプロデュースして、ああいうイメージを作り上げてたから、本当になんかああいう無垢な人ではなかったらしいんだけど、なんかこっちのイメージで言うと歌のせいとかもあるんだけど、なんか、その若くして、その非業の死を遂げてしまった天才みたいなイメージってのはすごいあって、なんか、僕らから見るとその世代差があんまり感じないから、ジェームス・ディーンと尾崎豊ってなんかちょっと重なる部分あるんだよね。
あとは、僕らの世代で言うと、その、リバー・フェニックスが多
あ、そう
分、
ね。
同じような年で亡くなってるん
そう
ですよ
ね。
ね、多分
そうだ
ね。
ね。そうか、そうか。それもある。なんかほら、ジーンズと T シャツのイメージ。白 T のイメージよね。
ああ、なるほどね。
そ それだけかっていうね。とこもあるんですけど。そう、そのエデンの東の監督はさ、エリア火山でさ、でエリア火山はマーロン・ブランドの「ハトバ」とか、やっぱりすごく巧みな映画が多くて、ちょっと追いたい監督でもあるなと思いますし、そうかと思うとさ、ジャイアンツのさ、ジョージ・スティーブンスはシェリーじゃないや、シェーンで有名な人ですけど、尾崎に引っ張られましたけども。やっぱ上手くて、ジャイアンツも。本当に最初、映画の冒頭、まあ長いんであれですけど、映画の冒頭から想像もつかないようなラストシーンになるというか、ラストまで見終わってから、もう一回最初見ると、本当に同じ映画かいみたいなとこはすごいあって、長いだけのことはある映画で素晴らしいなと思いました。
このあれですよね。ニューだけ反抗キャストがまあまあ出てるっていう
そうですね。それこそデニス・ホッパーも出てますし、無関係じゃないみたいね、この3作って。そのエリア火山とニコラス・レイとジョージ・スティーブンスはすごく密接なつながりがある人たちだから、まあ、プロデュースまではしてないんだろうけど、それぞれ 無関係なものじゃないんで、キャストが被りがあるのとかも、サルミネオも出てますし、デニス・ホッパーも出てて、デニス・ホッパーってこの後、まあ、ちょっとだいぶ後ですけど、イージー・ライダーとか撮るじゃないですか、自分で。その時、どうやって映画作ったらいいのかの相談を、かなり、ジョージ・スティーブンスにしたみたいですね。それは、確かドキュメンタリーでもちょっと話してたと思いますけど。で、ジェームス・ディーンとの仲もすごく良くて、デニス・ホッパーは、彼から受けた影響っていうのは、もうすごく大きかったと、インタビューで言ってましたね。
ね、慕ってたっていう感じだと思
うん。
うんですよね。
弟分みたいな感じだったんじゃないですかね、きっとね。事故で死ぬかねっていう気はしますけど。
ねえ、
う
まあなん
ん。
か、まあ最近その映画のなんか関係者とか亡くなって若
ああ、
いなっ
そう
ていう人もいる
ね。
けど、ちょっとそれとはレベルの違う若さだ
そう
から、
ね。いや、ほら、自死しちゃうのももちろんさ、すごく残念ですけど、なんか事故であっけなくなくなっちゃう、あっけないかどうかわかんないけど、パッといなくなっちゃうのってなんか、本当に虚無感が、あるというか、えっていうね、なんか若い時から、まあ、ジェームス・ディーンは違いますけど、ほら、僕とか NBA 見てて、コービー・ブライアントすごい好きだったんで、2、3年前に飛行機の事故で亡くなったりしたでしょ？ヘリコプターかちょっと忘れましたけど、なんかそういうのとか、あと料理、元ニューヨークのシェフで、その後エッセイとか書いたり、まあいろんな番組出てたりしたアンソニー・ボーディンっていうすごく好きだった作家の人がいるんですけど、あの人は自分で亡くなったんだな。なんか残念よね。大山信代さんみたいに、もう誰も文句言わない、文句じゃないけど、大往生みたいな年で亡くなられるんだったら、なんか良かったとは思わないけど、なんかね、晴れやかに送ってあげたっていう気持ちにちょっとなるんで、いいのかな、いいっていうか、まあね、いろいろ、まあ亡くなるっていうのは悲しいんですけどね、どっちにしたって。なんか、そういう虚無を感じてしまうことがある。うん、自分とは無関係な人ですらそうなんだから、まあ身近な人はなおさらそうですけどね。
ね、まあ、この残された数作を見てもそう感じるん
そう
じゃない
ね。
かと思う。
3作ともなんかすごく良かったな。
僕も眉間のライン
うん、ジ
を
ャイアンツは見てほしい
な
な。
るほど。
うん。
まあね、PTA 案件としても
そうね。今更かもしれないけれど
ちょっと。
も。そうね。あと、ニコラス・レイが前に撮った孤独な場所でっていう脚本家の話も、すっげえうまくて作りが。短い映画なんだけど、サスペンスなんですね。で、ハンフリー・ボーガードが、脚本家を演じてて、で、自分がこれから脚本、まあ、書けない脚本家なんですよ。ずっと、書けないこと、なんて言うんだっけ、
ス
調
ランプ
子、
です
ス
ね。
ランプに陥ってて 書けなくて、で、ハリウッドからだんだん見放されそうになってて、それで、彼は実は、すごく、暴力事件が多くて、気が短くて、一回切れちゃうと、もう、相手がもう、意識失うまで殴っちゃうみたいな怖い人なんですよ、実は。そんな人が脚本家やってるんですけど、で、もう、ハリウッドからも干されそうになってるんだけど、まあ、ある一作の原作を脚本化するのが、まあ、エージェントの人が頑張って仕事取ってきて、これがもう最後の起死回生の一作になるというところで、でもなんか全然その作品読む気にならなくて、なんか飲み屋の受付の女の子かなんかを部屋に連れてって、その子にロード、あの要約してもらうんですよ。その子がもうその原作を読んでたんで。で、その要約してもらって、よし、じゃあこれで脚本にするかっつって、まあ適当なわけですよね。だからね、舐めてるわけなんですよ。もうちょっと酔っ払い、アル中みたいになってて。で、その帰り道、家から送り出した女の子が、途中で殺されちゃうという事件があって、警察に呼ばれて。で、ハンスフリー・ボガードの向かいの家に住んでるっていう超美女がいて、これがグロリア・グレアムっていう人が演じてるんですけど、が、たまたまその 女の子を送り出したっていうところをちゃんと見てたんで、証言してくれるんですよね。その子は一人で出ていきましたと。で、そういうことをがあって、そのグロリア・グレアムとハンフリー・ボガードがちょっといい仲になるんですね。でも、グロリア・グレアムはだんだん彼が暴力的な人間だってことが分かって、もしかしたら本当にあの女の子を殺したのこの人かもしれないって思い始めるっていう、どっちなんだっていうミステリーっていうか、まあサスペンスなんですけど、本当見てても、その信用できない語り部というか、主人公だったはずのハンフリー・ボガードが全然信用できない人だってことが分かってくるっていう怖い映画で、本当に最後までどっちか分かんない、いいサスペンスでしたので、面白いんで見てほしいなと。これこそフィルムノワールだなと思って。ちょっと変わり種かな、でも。その主人公っていうのが、こう反転するような、映画になってて、すごく興味深いんで。確か、アマプラで400円ぐらい取られるかもしれない。はい。まあ、今はね、そういうことがありますから。すいません。理由なき犯行じゃない話ばっかりしちゃった
まだ僕の宿題が増えちゃった感じ
すいま
です
せん。これから忙しいっちゅうのに。はい。まあまあまあまあ。
興味のね、幅が広がるのはいいと
そうで
思
す
うの
ね。
で、
あと古い映画はもう今更、1ヶ月2ヶ月遅れたところで変わりないってい
まあそうですよね。
う いつ見てもいいよっていうやつですね。
そのうち見ように入れとけば、いい
そうっ
か
す。
って感じ。
だからほら、今公開してる映画とかさ、ほんと気が重いんだよね、俺。今見る気があんまり起きないとか、仕事が忙しくて見れないのに、ツイッター見てるとどんどんどんどんなんかその内容が流れてきちゃうから、焦るっていう。それはまあ、ジョーカー、フォリアドゥのことなんですけど。もうちょっと仕事落ち着いてから見に行きたいんだけど、もう、なんとなく分かっちゃったみたいな、まあ、
みんな言うの早いよと思いますよ、
現
そ
代
れ
です
は。
よね。ね。まあ、ミュートとかにすりゃいいんだろうけど、めんどくせえしなと思って。まあ、そこまで必死なのもちょっとどうなのかなと思ってて、そんなことしたことないんですけど。
そうですか。
まあ、いいんですよね。別にね。
いや、ね、ちょっとね、いくら、ように見ないようにしても、
そ
戻っちゃう
うそうそう。
部分っていうのはある
だ
と思
から
いま
もう
す
すごい、すごいスピードでスクロールしますよ、出てきたときは。もう ピューンっつって 文字見えねえっていうスピードで、スクロールじゃないな。タップじゃなくて、ピュッてやりますから、スワイプかなんかするから、いいんですけど、別に。以上
ね
です。
え。旧作はね、そういうことはないと思うので、気長に見ていこうと思いますんで。ちょっと、そんな、なんでしょうね。見てなかった過去の名作を1個見れたっていう、今回のんじゃないかな。
僕なんか3つ見ちゃいましたからね。
ちょっとこういうのもね、またやっていけたらなっていう感じですね。そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい。というわけで、TVU Next、今回は、理由なき犯行の感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
おやすみ。